皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町から、この番組の名前一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいと思っています。11月に入りました。この放送は10月の中旬、下旬かな、下旬に収録しているんですけれども、まあ、やっと秋らしいというか、まあ、冷え込んできたので紅葉もそろそろ進むのかなという感じですね。私はもう朝晩はちょっと暖房器具使いたいなっていうところでちょっとまあ使ってるんですけど、皆さんはどうでしょうか。この前はね、山中湖でなんかニュースで見たらなんか1度とか出てきてびっくりしたんですけど、その富士山の初冠雪、雪はちょっと今の時点ではまだ、今10月23日なんですけど、今の時点ではちょっとまだみたいなので、ちょっと季節のねちぐはぐがすごすぎるなという感じで、皆さんもぜひ体調管理にはお気をつけください。まず最初に1曲お送りします。 EXILE で君に夢中。エグザイルで君に夢中をお送りしました。この曲を聴くとなんかちょっと前のビールの CM めちゃめちゃ思い出すなって思います。さて、この番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送していきたいと思っております。もうあっという間です。第7回目のゲストは西桂町地域おこし協力隊の一瀬こよみさんです。こよみちゃん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。こんにちは、私一ノ瀬こよみと申します、はい、好きな食べ物は山梨、うん、海ないんですけど、うん、お寿司が大好きです。あ、いいですね。で、西桂町は、ここの隣にある富士吉田市と鶴市の間にある水と山と織物の町です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、なんか改めてちょっと自己紹介されるとなんかちょっと不思議な感じするんですけど、ラジオ出演は初めてですか？
いや、以前に FM 富士山の方でふるさと納税の PR のために、その時は生放送だったんですけど、まだこの協力隊成り立てて西桂町のふるさと納税の紹介で1回出たことがあるんですけ ど、まだまだ緊張してます。
そう、来た瞬間に大丈夫かなって言ってたから全然大丈夫だよとか言ってね、そう話したんですけど、実はこよみちゃんとはね、もともとそのインスタグラムで知り合って、鶴市と西桂町、まあ、お隣同士だし、このぜひ仲良くさせてほしいということで、ちょっとたびたびプライベートでもご飯に行ったりだったりとか、結構仲良くさせてもらっているんですね。こうやっぱり同じ世代で、私よりか2歳下だっけ、2歳下ぐらいかな、はい、なので、もともとは、出身は南アルプス市出身で、はい、今は西桂町で地域おこしをしているっていう感じですよね、
はい。
で、多分皆さんその改めて地域おこし協力隊って多分何してるんだろうって結構気になる方も多いと思うんですよね。実際私もそうですし、あ、この人地域おこし協力隊ですよとか紹介していただいて、こういざどういうことやってるんですかって聞かないと、なかなかこう活動内容っていうのがこうなんていうんですかね、自ら積極的に知ろうとする人多分なかなかいないと思うので、ぜひなんかこう小弓ちゃんの活動内容っていうのを今日皆さんに教えてあげてほしいです。
はい、ありがとうございます、うん。まあ、そもそも地域おこし協力隊っていうのは、うん、まあ、総務省の政策でありまして、うん、まあ、都市地域から過疎地域等に住民票を移してさまざまな地域協力活動を行うっていう、うん、まあ、ざっくりとした取り組み内容で、うん、そこから自治体ごと、まあ、私のところだったら西桂町で必要な、うん、もの必要な仕事をしてほしいっていうのを依頼を受けていて、うん、私の場合は町の PR 活動をしてほしいっていう風なミッションを受けて、うん、SNS 主にインスタグラムで町の魅力発信を行っております。
はい、ありがとうございます。こうなかなか地域おこし協力隊についてね、さっきも言ったんですけど、こう積極的に調べようっていう機会多分ないと思うので、それぞれその自分の持っているスキルだったりとかできることを生かして、この町の発展につながるのはやっぱりこう元々のこうなんていうんですか、町にいる人よりこうやっぱり外から情報を入れたりだったりとか、新しい風を入れるってすごいなんか地域にとっても欠かせない存在だなって私はすごい思います、うん。それではここで一曲またお送りします。彩香と小袋でウィーニングロード。
曲がりくれた道 道の先に待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じてゆこう。
77.6 FM
富士山。綾香小袋でウィニングロードをお送りしました。この CM もなんかめちゃめちゃ懐かしい
4年
なんかそう、え、何年ぐらい前、10年ぐらい前、うん、
私カラオケでめっちゃ
歌った、あ、そうなんかこれも CM だった気がする、なんか多分そんな感じだよね。そう、めっちゃ懐かしいなと思って選曲しました。で、小弓ちゃんにいろいろと紹介をしていただいたんですけど、まあ、すごい多分その地域に入っていくっていう仕事だと思うから、うんうんうん、ぶっちゃけこう結構気になることがあって、うんうん、実際その地域おこし協力隊をやってみて、ちょっとこれ大変だったなとか、うんうん、これちょっとなかなかハードル高かったなっていうことがあったら教えてほしいです、う
ん、はい、まあ、そもそもこの活動が3年間っていう期限が決まってるんですけど、うんうん、まあ、私の場合、まあ、現状活動している先輩にあたる人が、うん、いなくて、自分の中で、まあ、もちろん役場に紹介してもらう人からのつながりで仕事も増えていくんですけど、うん、自分のその、まあ、つながり活動の中で知り合った人とつながった縁で仕事をしていくっていうところが、まあ、自分で決めなきゃいけないことがたくさんあるので、うん、まあ、そこが大変なところかなと思います。
そうだよね、そう考えたら確かに一からこう自分で人脈を作っていかなきゃいけないってなると、なかなかこうやっぱり自分の足で動いていかなきゃできない仕事だなって今すごい思ったし、こうやっぱり実際やってみなきゃわからないっていうところも多分あると思うので、でもそれがこうやっぱり誰かのためになってる、街のためになってるって考えると、やっぱり結構やりがいとかもありますか？
はい、やりがいもありますね。その分なんでしょう、まあ、自分の良さとか、うん、自分ができることを知って、なんでしょう、依頼してくれる仕事とかもたくさんあるので、うんうんうん、そういうところは本当にやりがいだなと思いつつ、うん、まあ、そういうのってやっぱりよそ者って言われる、うんうんうんうん、私たちのような、まあ、移住者って言われるのを受け入れてくれる西桂町のそういう環境があるからこそ、うんうん、まあ、できてる活動だなと思いつつ、まあ、自分の大変さと、まあ、地域の人の温かさがうまく組み合わさって、まあ、できてるのは本当にやりがいだなと。
確かにね、こう山梨だと結構やっぱりよそ者ってワードめっちゃネットとかでも出てくるじゃん、うんうんうんうん、山梨移住よそ者みたいな、 そう、なんかそれはなんか悲しいなと思いつつも、うんうん、やっぱりそういう現状がある地域柄って多分そういうことだと思うけど、うんうん、やっぱりでも地域おこし協力隊とかって、うんうん、そういうのをなしにやっぱり新しい風を入れたりだったりとか、うん、そこの地域にない色をこうどんどん足していって、うんうん、街のこの発展だったりとか、うんうん、存続にすごい必要な力だなと思ってるので、うん、ぜひ皆さんこのラジオ聞いてる方はね、あ、地域おこし隊協力隊ってこういう気持ちを持ってやってるんだっていうのを、うん、なんかちょっと知ってほしいななんて思います。
ぜひ知ってください、
はい、お願いします。ということで、またここで1曲お送りします。久保田利伸で流星のサドル。久保田利伸で流星のサドルをお送りしました。まあ、いろいろ今教えてもらったんですけど、まあ、小弓ちゃんが西桂町に来てみて地域おこし協力隊っていうのをやってみて、そのいろいろ西桂町のことも多分どんどん自分自身の中で知ってきているし、多分街の中に入らない情報とかも持っていると思うんですけど、小弓ちゃんから見るその西桂町の魅力っていうのをちょっと教えてほしいです。
はい、まあ、西桂町、まあ、4000人を切ってる小さい町であるがゆえに、まあ、まあ、よく言えば地域の人の温かさを感じられるところでもあるんですけど、まあ、ちょっと悪く言ってしまえば、まあ、あまりにも近すぎるっていうところもはあるんですけど、ただ、まあ、私の活動をしてる上で感じることは、まあ、そういった地域の人の温かさが、まあ、そういった移住者を受け入れてくださるのがところが、地域の人の地域の良さで、それにプラスして、西桂町にしかない山の魅力だったり、うん、町中をずっとどこ歩いても水が流れてる、水の音が聞こえる、ね、すごい心地のいい、町であったり、うん、まあ、あとは織物が有名だったりっていう、うん、そういう風な特色と、うん、プラスアルファその地域の人の温かさっていうのが掛け合わさったのが、うん、西桂町の魅力かなと思います。
確かにね、やっぱりこういざこう足を運んでみないとわからないことって多分たくさんあるし、その私自身もその西桂町お隣っていうことだけど、こうなかなかこう目的を持って行こうってあまりないじゃん、その町とかに。 もともとそのなんか甲府とか昭和とかいろいろ揃ってるのだったらだけど、そういうわけじゃない私たちのところってこう住宅だったりとか、その人が住んでいる街がメインだと思うので、だからそういうところで魅力を引き出すっていうのはすごい多分動かないと難しい、自分の足で動かないと難しいことですし、こう私も仕事であのそれこそ牧田商店さん、傘を作っている織物の会社牧田商店さんだったりとかもすごいいい商品、全国というか、まあ、世界に誇られる商品をたくさん作っているし、あとはもう無糖織物さんっていうストールだったりとか、すごいあの百貨店とかにあの販売されているあの会社さんとかも他にもたくさんねあったりして、山崎織物さんとかもそうだと思うんですけど、その織物だけじゃなくて多分いろいろな他にも魅力があったりすると思うので、なんかこうぜひこよみちゃんの力でもっと外にね、SNS とかめちゃめちゃ更新してるじゃん、
頑張ってる
、ね、いや頑張ってる方だと思う、だからそれすごい知ってほしいなって私も思ってるので、今日ちょっとラジオもぜひ一緒にやってほしいとお願いをしたんですけど、まあ、そんな西桂町でこよみちゃんが特にやっぱりこう皆さんに知ってもらいたい、西桂町の中のコンテンツでも特に皆さんに知ってもらいたいとか、あの来てほしいっていう場所とかコンテンツがあれば、ちょっとプラスで教えてほしいです。
はい、西桂町にある公共施設の三つ峠グリーンセンターっていうものがあるんですけど、そこで、まあ、基本的には、まあ、スポーツテニスができたり、まあ、あと武道場があったり、クライミング、西桂町にある三つ峠が結構クライミングの山なので、そういうふうな屋内クライミング施設があったりもするんですけど、私が今一番プッシュしたいのは、西桂町で養殖されたサーモン、超純サーモン、
出た
いただきに純粋の純で書いて、超純サーモンっていうサーモンを使った料理が楽しむことができる、食堂があるんですけど、そこで食べられるサーモンがめちゃくちゃ美味しくて、今考えてる、あの商品もめちゃくちゃ美味しいので、今後あのきっと、名物に、西桂町の名物になってくんじゃないかなっていう風な、ものが食べられるところとか、あとはバーベキュー場とか、コテージとかがあるので、ご友人やご家族とアウトドアを楽しむこともできるので、そういった食べ物を使いながら、今後イベントもやっていくみたいなので、私もももかさんと同じようにインスタグラムやってるので、そちらの方で発信とか、その施設内 の, あのインスタグラムとかでも発信していくみたいなので、今後 の, その食べ物の情報とイベント情報はぜひチェックしてもらいたいなと思います。
いやマジでさ、その超純サーモン知って、しかもその私が西桂町のあのなんだヴァンフォーレ甲府の試合で、西桂町と鶴市のダブルのサンクスデーに来て、その日にちょうどあの西桂町の多分職員さんかな、が来てて、あの贈呈品で、超純サーモンっていうの持ってて、なんすかこれって聞いてでこれこれこういうのでグリーンセーターで食べれるよみたいに聞いて、え、わかりました、小指ちゃんにすぐ連絡しますってそれで連絡して、いやマジですごいなって思って、だってサーモンだよ、養殖でしょ。
それも全然なんだろう、普通のサーモンと遜色ないというか、私個人からしたらより味が濃いのかなっていう気がして、
やっぱ丁寧に育てられてる
の
かな。
そうそうそう、だから本当に何だろう、海のない山梨県だけど、魚が食べられる。
しかもさ、川魚とかと別でまたサーモンじゃん、なんか養殖サーモンじゃん、なんかすごい、魚のバリエーション逆に増えてきそうだよね。
そうだから今後ね、どうなるか分かんないけど、
はい、ぜひ皆さん、このラジオ聞いてる皆さん、もしかしたらその西桂町の方っているんですかね、このラジオ聞いてる方でもしかしたらいるかもしれないんですけど、ぜひ、市外の方とかこのラジオを聞いてる、もしかしたら全国から聞いてくださってる方もいらっしゃると思うので、ぜひ何かのタイミングでも構いません、訪れる機会があったらこの、ね、ラジオのことを思い出して、ぜひ西桂町を、思い出してほしいななんて思います。で、最後に話は変わるんですけれども、ここ山梨県もっともっとたくさんの魅力があって、もっと多分知りたいという方もたくさんいると思います。西桂町を拠点として日々頑張っていると思うんですけれども、西桂町の魅力は今話していただいた通りなので、山梨県 の, あの全体の好きなところを皆さんに一言お願いしたいと思います。
はい、ここは、西桂町の魅力と重なるところなんですけど、私の山梨の好きなところって、ずっと私も高校生ぐらいまであの南アルプスで生活してたので、そこで感じた人の温かさ、地域の人の温かさっていうところが、 いいところで、まあ、いろんな観光地、私もお出かけ行くんですけど、うんうん、いろんな観光地に行ってもそこの観光地の楽しみだけじゃなくて、うん、そこで出会う人の楽しみも、
う
ん、まあ、山梨でお出かけしたり、うん、生活する魅力かなと思うので、うん、私の好きなところは人の温かさですかね。
うんうんうん、めちゃめちゃいいと思います。やっぱりその現地に行かなきゃ会えない人たちだったりとか、うんうんうん、まあ、そこで暮らしてる人たちも、うんうん、その街の魅力だと思うので、ぜひね、皆さんどんどん県内の方でも、多分例えば鶴に住んでて北斗市あんまり行ったことないとか、多分南部町あんまり行ったことないとかと思うので、うんうん、ぜひ皆さんいろんな、ね、山梨魅力がたくさんあるので、まあ、本当にその通りで足を運んで、うん、そこにいる人たち、そこに住んでる人たちと交流をしてみてほしいななんて思います。それではここで1曲お送りします。新井由美でルージュの伝言。新井由美でルージュの伝言をお送りしました。もうそろそろお時間となりました。そして最後、私の今後目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今 SNS のフォロワーを増やすために頑張っています。詳しい情報は X、Instagram は @yamamomo0211、 YouTube は山梨スペースひらがなでももチャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろん、ももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com もしくは SNS のメッセージまでご連絡をください。今回は西桂町地域おこし協力隊の一ノ瀬小由美ちゃんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に小由美ちゃんのリクエスト曲でお別れです。それではよろしくお願いします。
ロッカトレンチでマイサンシャイン。